2箇所あります。はじめは箴言24章11節12節、旧約聖書のちょうど1000ページです。箴言24章11節12節を拝読します。捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが、私たちはそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方はおのおの人の行いに応じて報いないだろうか。もう一つはマタイの福音書9章の36節から38節までです。新約聖書15ページ、マタイの福音書9章の36節から38節までです。拝読します。また、群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時、弟子たちに言われた。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。ではよろしくお願いします。
ドイツには一つの有名な歌があります。大体、クリスマス頃歌です。次のような内容のものです。この世は失われてしまった。しかし、キリストがお生まれになった。それだから、喜べ。大いに喜べ。そういう歌なんです。結局、この、歌によって、二つの事実と、一つの命令が明らかにされています。そのうち第一の事実は、すなわちこの世が失われてしまっている。という事実です。この事実が日々我々に示されて明らかになっているなのではないでしょうか。けど残念なことにこの事実は当たり前のようになってしまって、ほとんど私たちの心を動かさないほどにまでなってしまっています。そしてこの世はだんだん暗くなります。愛のない世界になってしまったのです。これに対して第二番目の事実は、キリストがお生まれになったという事実です。この事実は私たちをはるかに感動させるべきものであり、この喜びの訪れは広く述べ伝えられるに値するものです。そして主の命令は喜びなさい。大いに喜びなさい。この喜びの源は何かと申しますと、主イエス様がお生まれになったということ。大いなる代価を払って代わりに死なれた。救いが成就されたということ。そして、私たちが常しえに主のものとなることが許されているということです。けど、この特権は同時に責任も意味しています。そして、この責任とは人をすなどるものとなること。すなわち人から人へと福音を述べ伝えることを意味しているのです。主イエス様は今日も言われます。私はあなたを人をすなどるものとしよう。今読みましたマタイでの九章の中でイエス様は当地の人々を見たとき判断してくださったのです。 カガガは羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている。その時弟子たちに言われた、収穫の多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。主イエス様が人になられ、また十字架にかかってくださったことの目的は、まさに魂を救うこと以外の何者でもありませんでした。イエス様が群衆をご覧になったとき、イエス様のうちに何かが起こったのです。すなわちイエス様は群衆を憐れまれ、そのため心のうちに大きな感動が生まれたのです。というのは、これらの群衆は羊飼いのいない羊のように呼ばれ果てて倒れていたのです。羊飼いのない羊はもうおしまい。自分自身を守ることができない。必ずダメになれます。まあ、我々の、まあ、テーマとは、いかにして主イエス様のために魂を獲得することができるなのか。今まで、まあ、いろいろな手について一緒に考えました。まあ、考えたよりも聖書を読んだだけなんですけど、ですから、まあ、聖書の学び会じゃなくて聖書を読む会です。それの方が安全ですし、御言葉だからです。そして人を導くためにやっぱり御言葉しかないんです。人を納得させようと思ってもうまくいきません。けども人は御言葉に頼るようになれば、理解できなくても必ず生きる希望を持つようになり、元気になります。まあ今まで無関心で冷淡な人々をいかに取り扱うべきなのでしょうか。それから疑っている人々をいかに取り扱うべきなのか。また間違った望みを抱いている人々をいかに取り扱ったらいいなのでしょうか。そういうことについて今まで一緒に考えてまいりました。そしてこの間、まあ、いかにして道の障害に直面している人々を取り扱うべきなのでしょうか。という点について考えました。まあ、ある人は、まあ、私は非常に大きな罪人ですから、もう無理でしょう。救われるのは。けども、イエス様は、結局、大きな罪人のために来られた。イエス様は、聖書学者たちと、親しくなることができなかったのです。彼らは、結局自分は OK と思い込んでしまったからです。ですから、イエス様は意識して、私は罪人の友ですと言い続けたのです。他の人は、いや、私はもう希望がない。失われているという人もいます。けども、イエス様は私は失われた人々を探して救うために来たのだよと何回も言われました。別の人々は、いや、私は人殺しです。聖書は、たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなるとあります。また別の人は、まあ、救われる前に、イエス様のところに行く前に、自分の帰りをしなくちゃいけないなのではないでしょうか。そのままでちょっと。まあ、患者さんは、良くなってからお医者さんのところ行くなのでしょうか。もちろん違う。良くなるために行くのです。法と息子はあれのままで、まあ、ルンペンそのものとして、父親のところに行ったのです。それから、またある人は、私は悪い道を捨てるには、あんまりにもしっかりと戒められていると言います。それから私はもうすでに試みたけどうまくいかなかった。堕落してしまった。 そういう人々に、まあ、罪のことを尋ねるべきなのではないでしょうか。すなわち自分は罪を完全に打ち砕いているなのか。また、自分の主イエス様に完全に委ねられていたのか。また、救われていない家族の人々のために、親戚、友人たちのために、本当に期待を持って主に近づいたのでしょうか。彼らに対して無関心ではなかったなのでしょうか。妥協したなのではないでしょうか。それから、まあ、救いを求めている人々の前で、イエス様を明かししたのでしょうか。主イエス様を紹介したのでしょうか。それから全く、まあ、個人的なことですけど、毎日、植え替わりを持って、御言葉を読むなのでしょうか。言うまでもなく、知識を得るためなのではない。イエス様をよりよく知るためです。聖書の中心では、決して一つの教えではなく、主イエス様です。一つの教えを信じ込むことによって誰も救われえない。上か分けを持って、イエス様、今から読みます。何も分からなくてもいいけど、あなたをよりよく知りたい。と、祈って読むと、必ず主は働いてくださる。それから、まあ、失敗するとまた遠引きなのは、自分の祈りの生活は、一体どういうものなのでしょうか。祈りのないイエス様に従うものは、まあ、舵のない船のようなものです。この船は間もなく、恐ろしい岩に乗り上げ、壊れてしまいます。パウロはよく手紙の中で、絶えず祈りなさい。テサロニケ第一の手紙5章17節。それからイエス様は、ルカ伝書8章、次のように言われました。いつでも祈るべきであり、失望してはならない。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言います。神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。まあ、祈ると主は働く。またエペソにいる人々にパウロは書いたのです。6章18節。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも、御霊によって祈りなさい。御霊によって祈りなさい。そのためには、絶えず目を覚まして、すべての聖徒、まあ、ある人々のためだけではなく、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また、後ろに書かれている、まあ、重田豊子姉妹の書かれた言葉はもう、本当に祈りへの呼びかけなのではないでしょうか。主を待ち望む者は、新しい力を得、場所のように翼を買って登ることができる、走っても、頼まず、歩いても疲れない。結局、主は生きておられます。知恵を持つお方で、また力を持つお方です。ヒブル書の著者は次のように書いたのです。4章16節。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、俺にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。結局困っている人々に一番大切な勧めの言葉とはそれなのではないでしょうか。祈りましょうよ。何でもできるお方に任すと主は必ず働いてくださるのです。ここを見たけど脱落した。一体どうしてでしょうか。今話したように自分は罪を完全に打ち砕いていなかったかもしれない。また自分のイエス様に完全に委ねなかったかもしれない。それから救われていない 知り合いの人々に対して無関心で、この世と妥協してしまったかもしれない。あるいは、人の前でイエス様を明かししなかったかもしれません。まだ毎日良い渇きを持って、御言葉を読み、また自分のもにしたなのではなかったかもしれない。それからまあ、祈りの